昭和45年4月7日朝のご理解をいただきます。
ご理解第18節。この方のことを神神というが、この方ばかりではない。ここに参っている人々が皆神の氏子じゃ。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの起き始めである。皆もその通りにおかげが起きられるぞ。皆もその通りにおかげが起きられるぞと。そこに本当の意味での信心の救いというものを感じますね。自分のようなものはということはないということがわかります。みんながその通りのおかげが起きられる。そこに私のように巡りの深い、私のように頭の悪い、私のようにまあ至らぬものと、例えば諦めることがいらん、そこに私はお水のより新人の救いというかね、助かられるぞと、私のようなものでも助かられるぞという、生き生きとした希望がね、湧いてくる。ですから、そこのところを、やっぱ願いとしての信心。もう、なんていうんですかね、信心の目指しをこれほど見事に、これほど素晴らしく、私は表現された名詞はないと思うんですね。信心の、いわゆる、願い、いわゆる的というか、的確なその焦点を示しておられます。ここに参ってくるみんな、全部の氏子がみんなそういうおかげを受けられると。ですから本当に金光様ありがたいなと、本当に私どものようなものでもお取り次ぎをいただいて、このようなおかげを受けられるということが、本当にこの、まあ分かったらね、分かったら私は焦点をもうすぐにここに切り替える以外じゃないと思う。その神様がね、どんな神様か分からんし、おかげくださるかくださらんか分からんし、おかげいただいてもあれは不が良かったって、良かったじゃろうというぐらいのおかげのってはダメですよね。けれども本当に信心させていただくようになったら、このようなおかげが受けられるようになったと、ね、確かに教えを守ればおかげが受けられると、教えをいただいてありがたいと思うて、それをいただいて帰って、それを用ずればおかげが受けられる。ただしそれを聞いただけでうちに持って帰らない、それこそ聞いたことは道で落としてしまうてとおっしゃる、それではおかげが受けられる。ですからおかげを受けるために、そして私は日々の教えを、ね、全部が全部じゃのうてもお話をいただきながら、そうだなと、私はそこができていなかったと、例えば気づいたり、また新たにそういうもんかなと分かったらです、それを本気で自分のものにしていこうという精進をしておかげを受ける。ところがそこだけにね、おかげを受けることだけは間違いないことが分かったんだから、分かったからというて、そこだけにね、ただ焦点を置いて参ってきたんでは、教えをいただくのにおかげをいただかなければならんから教えをいただくことになるのである。だから例えば偉くで、そして朝参りでくださる方ほどしの人ならね、もうそこのところは一応分かってるんだと思う、ね、 いつだったか、あの吉野さんが言っておられたように、とにかくもう日々のご理解をね、行の上に表していく以外にはないんだと。そこには必ず的確なおかげがあるんだと、約束されておるんだと。というところをね、まず一つ本気でそこに、焦点を置いて、それをですね、的確におかげと感じられるところまで、やはり、それは、おかげをいただくためのですね、信心がなされてもいいんだけれどね、そこのところが一通り、私は間違いない神様、そういうおかげをくださることのできる神様と、そういう意味で、金光様の信心がありがたいということがです、分かったらね、それからはですね、おかげの焦点というものを変えなきゃいけんと思う。ね、ご理解上発射です。この方のことを生き神、生き神と言うけれども、ね、みんなもそのようなおかげを受けられる。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげを受け始め、みんなもその通りのおかげが受けられる。ここに至った時にですよね、私があの本当の宗教の救いはここにあるんだということです。本当の宗教ね、誠の信心ですね、誠の信心の救いというものをそこに感じ取らせていただくところからです。私は信心の本格派とでも申しましょうかね、本当の信心が血についてできるようになるんだと思う。お参りをする、お願いをする、おかげをいただく、なるほど、いただく教えがありがたい、なるほどなるほどが天がいく、それを行じておかげを受けていくという、おかげをねいただけれることが分かったらです、ね、その辺からおかげをいただくためにお話をいただくのではない、おかげをいただくためにお参りをするのではない、焦点はどこまでもです。みんなもその通りのおかげを受けられるという、ね、私どもが本当に助かるということはです。私は生き神金光大臣の境地だと思う。その生き神金光大臣の実を、その境地と、いや、金光大臣の境地というものがです。救われた人の姿というものはそこにあるのですから、それを目指して、後でも新人の稽古をさせてもらう。そこが焦点なんだ。目当てだ。私、ここのところ一つ本気でね、そう思わなければいけない。雪神様に並んでるとかね、金光様に並んでるということじゃない。もうみんなもそのようなおかげが受けられると。そこにね、後ほど力を得ていこうと。また力を。そこにです。私のようなものでもと、私のようなものでもおかげの受けられる道だということに。しかもね、それに向かって日々こう一歩一歩近づいていけれる楽しさというか喜びというか、それがね身についてくるおかげをいただかなきゃダメです、うん、そこでね、そこでどういうことになるかというと、ここには新人の稽古に来るところとおっしゃる、本気で稽古に通ってくるということにならなければいけないんです。昨日は珍しいお供えをいただいたんです。何て言うんですかね、あれは電子なんとかっていうんですかね、昨日は電子レンジ私昨日お相撲でかかって、明らかに人たちが、昨日は中学校の子たちがみんな集まりました。 皆さん帰られた後からそのいただいたお供えをあそこ据えつけていただきました。小さいこのくらいのなんですよ。ああ私も驚いてしまった本当。話は聞いておったけれどもね、とにかくもうお酒なんかでもコップについて入れてもうあっという間におかんがついてしまう。しかもつきすぎることがない、ちょうどまあ名酒感というですかね、人間がちょっとつけすぎたりまだ乗るかったりするけども、ちょうどいい具合にそのおかんがついて、もう冷やご飯を入れたらもうすぐポップスとご飯になって出てくる茶碗のまま味噌を立ててからこういうこともう味噌汁が出てくる、出来上がって出来上がって、本当にこんな便利なものがそのできる、本当になるほど月の社会にでも生きれるようになったはずだ、こういうことができるようになったんだからと。それがね、なんでできるかっていうとですね、その中を電気が何万回って言ってあっという間にこうやってこその交流するんだそうです。そこにお酒を入れてやる、その中を電気がね何万回っていう間こうその摩擦でねできるんだそうです。だからそういうようなものが、そういう便利な結構なものができましてもですよ、ね、やはり電気とのつながりというか大地とのつながりというようなものがそのなからなければできないが、それをまた適当にそれをまあ冷たいものは熱い、もうお魚なんかでもですね、もうまるっきり入れてからちょっと出すともう焼けてきてる、もうまるっきり鯛なら鯛でも生鯛のことしとるそうです。だから気色の味食べられるけどもやっぱりちゃんと煮えとるわけ、焼けてるわけ。だからもう初めからこう焼き目かなんかつけといてこう入れなければちょっと食べられるのか感じあっという間です。便利なものができたもんだと思うんですね。それでもですよね、それでもやはりそれをなら使わせていただくためにはちゃんと使わなきゃ、このボタンを押さなければならんとかこうしなければならんということの約束があるのです。おかげは、ね、いわば世界中のおじくにおかげがやってあると、受け物が悪いからおかげが盛るのだと。私はこの世界中にのおじくというか地球上の人間のすべて、人間実際は人間だけではないですよね、生きとし生けるものすべておかげはやってあるけれども、これはとりわけ人間万物の霊長といわれる人間の家にです特別のおかげを神様くださってあるんです。私はこれは人間であろうがですね、例えばな牛やら馬やら犬猫に至るまで、いわば生きとし生けるものに一様におかげをくださってあるというふうに思っておったけどね、そうじゃないことはですね、これは人間の自己におかげをくださってあると本当のこと、ね、それはあなた猫や犬やらが雪の時代になったからどういう時代になったからじゃって、その電子レンジなんかっていうようなものを発明もしきらんしね、また使いもきらんです。それがいただけるのはやはり人間なんです。だからね、そのやはり人間の上にです、人間氏子の上におかげはくださってあるものである。ただ、お生かしのおかげをいただいておる、ね、天地のいわばお恵みによくしておるという意味がですね、まあ、世界中の氏子のおかげをやってやるように思ったけどそうじゃない、 もう人間を、私どもがやら求めてやらない幸せ、幸福というものです。それを感じれるのもやはり人間。だからそれを感じれる人間にです。それを幸福と感じさせられるものをね、神様は、誰の縁でもくださってあるんだということです。だから、あの人たちはよかろうってなんて言うことはいらん。あの人たちはよかろうと、いわば、羨ましいと思うようなね、おかげをね、誰しもが受けられるんだと。そういうおかげを、神様はやってあるわけですよ。ね。だからこれおしんまんじゃない、やっぱり人間です。世界中の氏子にお金がやってあるとおっしゃる。ですから、そのお金をね、なら、受け止めさせていただくもの。受け止めることのできるのは人間氏子である。そんなら、誰も彼もが受け止めるかというと、やはり信心させていただいて、今日私ここで申しております、生き神とは神がここに生まれるということであってという楽しみをね、私どもが信心の楽しみとし喜びとして信心を進めていくというような生き方の人の上にです、そういうお会を受けられる。ですから、どうでもね、その、アトリゾムの新人の焦点というものを、ここに置かなければいけない。そこに置いたときにです。そしてそれに向かって進むときにです。初めて、人間の幸せというものをです。はっきり確信を持って、日にしお会がいただいていけれるということになる。ですから、お互いの信心の焦点がね、そこのところに置かれ、みんなもそのようなお会を受けられると、そこでですね、私ここには信心の稽古に来るところとおっしゃるようにです、私どもがね、焦点を本当にそこに切り替え、置き換えなければならない。私、哀楽に新人の稽古に通っておるんだという。なら、その稽古の目的はどこですかと。生き神金光大臣だということなんです。というのは、どういうことかというとです、いつも我と我が心を自分で、自分ながら拝ましていただきたいような心を目指すということなんです。また言うならば、どんな場合でもです。それをありがたいと合唱して受けていけれる心なんです。そういう心を目指して私稽古をすることがです、生き神に向こうていく者の新人の姿勢です、姿なんだ。ところが実はです、合唱できて合唱して受けられることはなかなか難しい。いよいよ自分の欠点が分かってくる、自分はどうしてこんなにだらしがないだろうかと、自分はどうしてこんなに冷たいだろうかと、そういう例えば欠点欠陥といったようなものをです、私はお取り次ぎをいただいて、そこのところを改めていこうとする新人と同時にです、私は今日はね、今日もどうぞお心にかなう新人の稽古をさせてくださいというようなことをお願い申しましたら、 私の目の前に あるご記念の時の使っておるタバクジャンですね。タバクジャンがモリモリモリモリモリっていうのがおじさんでした。ここで不思議なこともあるもんですよね。それから皆さんも大事になることだろうと。私ここにお届け帳をあげておるこのお届け帳のここがですね、もうそれこそモリモリいうようなおじさんでした。いかにね、神様がね、今日も本気で新人の稽古をさせてくださいという願いを神様がお喜びくださるかというようなものを感じました。そういう例えば実感を持ってここに座らせていただいて、そして皆さんに今日はどこの何節をご理解させていただこうか聞いていただこうかと思ったら、ご理解18節であった、ね、ここに参ってくるみんながそのような声、ここにならここに皆さん、こうしてお昼間いっぱいおられる皆さんがです、一人一人がみんなもそのようなおかげが受けられるという、私でもおかげが受けられるんだと、そこにね、私はいよいよ、お道の新人の救いというものをそこに感じました。ね、ただ、お塩をいただいてお塩を行ずると、一言二言それを言う、そのことでもです、そこにお会いがいただけれるという信心だから、それによってなら間違いのない神様であることが分かったのですから、その間違いのない神様が私どもに何を求めてござるか、ね、どうぞ薄く信心しておかげを受けてくれよという、そのおかげとはどういうおかげか、ね、そのおかげはですね、それこそ一億一神金光大臣ということではなかろうかと思います、ね、昔一億一神という、ね、言葉が流行りましたね。一億という意味は世界中の人類という意味にも通じることだろうと思います。世界中の人間がです、今日もどうぞあなたの心にかなう信心の稽古をさせてくださいと願うようなですね、世界の権限がなされる、そういうね、新人がですね、メイメイの家に願われるような新人を天地の神様が願うってござる、ね、そこで私どもがです、ただような哀楽にご支援をいただいておられる方たちがです、ここに100人の人が集まっておる、その100人の人がです、ね、100人一心です、ね、今日ここでご理解をいただいたお二つの全部がです、本気で一元金光大臣を目指させていただく焦点はもうここ、一部一輪も間違ってはならない、焦点はそこ、ね、それに向かわせていただくのはまず自分の手元足元のところからやっぱり一歩一歩進めていかなければならない、ね、それにはいわば朝の願いの中にです、今日もどうぞあなたの心にかなう新人の稽古をさせてくださいということなん、ね、その新人の稽古がです、吉田さんが言われるなら今日の教えを本気で守らせていただく、そこからおかげに伴うというのでありますが、ね、そこにおかげを目指して今日の教えを守るのではなくて、いかに金光大臣を目指してそのことが行じられるということに、いわば置き換えられるとき、願いの焦点が。ね。素晴らしい、お互いが一元金光大臣を目指して、一歩一歩近づいていきよる。お金に近づいていきよるのではなくて、一元金光大臣に向かって近づいていきよるということになる。ね。しかもそれがね、そこそ電子レンジじゃないけれども、ね、必要なものが必要に応じて、そこにいただけれるほどしのおかげ、神様はそういうようなおかげをね、くださりにくださりに続けておられるのだけれど、こちらの受け物が悪いから受けられるのだとおっしゃる、ね、そういうおかげをね、受け止めさせていただくためにもです、あとでも的確に間違いのない池井文工大臣は焦点にしての新人のいわば進め方、 新人の稽古もそこに新人の目当てを置いて新人の稽古をさせていただく。ねえ、そういうことになってまいりますとね、もうそれこそここから一歩出るところからも稽古が始まるのですよ。ああ、うち、とてもうちで忘れる点なんて言ってばからして忘れられんです。もう全てが、バスに乗るにも、自転車に乗るにも、自動車で帰らせていただくにも、履物を履くにいたしましてもです。ね。全てが新人の稽古であるということになる。また、帰っておったら突発的な問題が起きておったと、あと、これによって今日また稽古させていただくぞという指針になる。さあどうしようかなんていうことじゃないと。その問題ならその問題を通して新人の稽古をさせていただこうと。私は本当に三代君子様が色紙にお書き添えくださって私の部屋にありますね、新人の稽古とひらがなで書いておられます。もう新人の稽古ということはね、お道で言う新人の稽古とは、池上金光大臣を目指しての稽古なんです。新人、おかげをいただく稽古とおっしゃっておらんでしょう。新人の稽古とおっしゃられた。だから、今日どうぞ、お心にかなう新人の稽古をさせてくださいと、もうね、もう本当に、私、昨日のご記念も申しましたんですけれどね、おかげの実感というものがあるならね、不平も不足も出るはずなかった、本当に冷静に自分のいただいておるおかげというものを見たらですね、とてもとてもね、不平ども不足ども言えたんじゃないと、その実感がさらなものになってくるということために、さらな日々サラダという新人をさせてもらわなければならんのだと。あまりのおかげで中に浸っておりますから、サラダ新人をしないから、それが当たり前のことのようになって不平不足が出てくるのだというふうに、その夕べのご理解に皆さんに聞いていただきましたがですね、あとでもが日々新人の稽古にをさせていただく、もう一切合祭が新人の稽古の対象になるものであるとしてです。行くような新人から生まれてくるものがさらな心であります。神様がそれを持って感動してくださる。例えば、できるできない別として今日のだと、あなたの心に可能な新人の稽古をさせてくださいというだけでも、それこそ無理無理言うようなですね、ここに神様の働きを見せてくださるんですもの。ね、その神様の喜びがですよ、ね、当たり前の心の中にさらな喜び、さらな心というものを、いや、新しい、いわば血がここにいただけれるようなもの、ね、血が騒ぐ、新しい血が騒ぐ、それは喜び、ね、与えられるものなんだ。そこにはです、もうあれもおかげこれもおかげと、おかげの実感の中に過ごすことができる。はあ、なるほど、こういう生き方でいきゃ私も健康を大事になれるぞと、ね、いわば楽しみができている。目指すところはどこでも健康を大事、ね、それには今日もどうぞ新人の稽古をさせてくださいというのです、ね、一切合切の事柄が今日一日の家に来てくる一切合切のことが新人の稽古の対象にならざるものはないのですから、それを新人の稽古、これだけは、こればっかりは腹かかにゃばからしかっていうようなことがあってよかろうはずがなかった。そういうことは、じゃあこれだけは小山におられんっていうようなことがあってよかろうはずがなかった。そうでしょうが。だからね、焦点の私置き換えですね。ね、だからそのおかげのところに置いとるけん、もう今日は一回腹かかしてください、もう今日おかげはいらんけんでっていうようなことにもなってくるわけですけれど。ね、それはおかげだから簡単で。ちょっと訴えられない、もう今日一日おかげいただかんでよかった、先に今日一度連行で腹かしてくださいということになってくるかもしれませんけどね。 うん、おかげではなくて焦点が信心、いわゆる意見根拠大臣を目指しての信心。今日はね、このこと、この方のことを神々という、この方ばかりではない、ここへ参ってくる人々が皆神のおじこじゃ、生き神とはここに神が生まれるということであって、この方がおかげの受け始め、皆も、受け始めである、みんなもその通りにおかげが受けられるぞと、みんなもその通りのおかげが受けられるというところにです、私はお主の信心が素晴らしいということをね、実は感じてもらいたいということだったんです。私のようなものでも、私のようなものでも意見本校大臣を目指すことの言うならばまあ権利というかね、があるんだと、私も意見本校大臣になれるもの、内容を持ってるんだと、そこでそのためにはやはり、まあ権利というならそこに義務というかね、務めるということが必要だと。私なんだ、医学国大臣になれるって言うとるだけじゃつまらんちゅう、ね、それには例えば今申しますよ、信心全ての事柄が信心の稽古としてですね、いただかせていただけれる、そういう務めをね、本気で務め抜いていくというところから、はあ、なるほど、この調子でいくなら、まあ一見金光大臣は別としてですね、金光大臣までぐらいはなれるぞ、金光大臣までぐらいはなれるぞとね、いうところの新人の本当の楽しみ、いろいろ稽古に通ってくる楽しみが一段とありがたいものになってくると思うんですよね。だからそこに一つ焦点を変えての新人をね、させていただきたいと思います。